出エジプト記三十三章祈りましょう。主よ主よ主よ、御言葉なる主が今日も御言葉を私たちに降り注ぎ、このマナを食べて元気になるように祝福してください。祈りも祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
主はモーセに仰せられた。あなたもあなたがエジプトの地から連れ上った民も、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えると言った地にここから上っていけ。
じゃあ、約束の地、アブラハム、イサク、ヤコブに誓った地、そこに登って行きなさいとモーセに言われました。二節。
私はあなた方の前に一人の使いを使わし、私がカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払い、父と蜜の流れる地にあなた方を行かせよ。私はあなた方のうちにあっては登らないからである。あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから、
だから、神様は、アブラハム、イサク、ヤコブに約束した。その約束を果たす、果たすために、主が考えたのが御使い、天使を先に送ると。天使がもう敵を全部もう追い払って、彼らが楽にそのカナン地に入るんですね。しかし神様ご自身はね、あなた方と一緒には行かない、あなた方同じ怖いだから一緒には行かない。だからアブラハム、イサク、ヤコブに約束したものは果たすけど、私はあなた方には一緒には行かない。子供にもう家も車もいろんなものを買ってあげたけど、子供の家には行かない。その親の気持ちをね、あなたはいつも私に逆らってるから、約束はした、約束はもう果たす。あなたをもうお金を与えるのはしますけど、私は一緒には行かない、一緒にあなたのところには行かない。そのような話ですよね。4節。
民はこの悪い知らせを聞いて悲しみ痛み、誰一人その飾り物を身につける者はいなかった、
だからこの神様が一緒にされないんだということを聞いて、彼らは悔い改めました。あ、このことだと思って、空城の飾り物ですね、それを捨てたんですね。飾り物を身につけるものはいなかった。じゃあ五節。
主はモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方はうなじの怖い民だ。ひとときでもあなた方のうちにあって登っていこうものなら、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。今あなた方の飾り物を身から取り外しなさい。そうすれば私はあなた方をどうするかを考えよう。
だから空城を身につけたものを外しなさい。そしたらその後で私も考えてみよう。その話ですね。6節。
それでイスラエル人はホレブの山以来その飾り物を取り外していた。モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに貼り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのであった。
会見の天幕、それね、主と会うその場所ですね。主と会う場所、そこで 主に伺うその民でした。8節、
モーセがこの天幕に出ていくときは、民は皆立ち上がり、おのおの自分の天幕の入り口に立って、モーセが天幕に入るまで彼を見守った、モーセが天幕に入ると雲の柱が降りてきて天幕の入り口に立った。主はモーセと語られた、
じゃあ天幕にモーセが入ると雲の柱が降りてきたというんですね。雲の柱、主の臨在ですね。御言葉と聖霊を意味するその雲の柱が降りてきた。それでモーセと語り合ったと。出世す、
民は皆天幕の入り口に雲の柱が立つのを見た。民は皆立って、おのおの自分の天幕の入り口で伏し拝んだ、主は人が自分の友と語るように顔と顔とを合わせてモーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいた、
じゃあ主は人が自分の友と語られるように顔と顔と合わせてモーセに語られた。友と一緒に語るように、だからこれは親しいということを表現してるんですよね。モーセが神様と顔と顔と合わせて語られた。じゃあこのヨシュア、モーセの従者であるヌンの子ヨシュアは幕屋から離れなかった。ずっとモーセのそばにいたんですね。中二節、
さてモーセは主に申し上げた。ご覧ください、あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいませ。しかもあなたご自身で、私はあなたを名指して選び出した、あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました、
じゃあこのモーセが主と語り合うんですね、ご覧ください、あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすか知らせてくださいません。この誰を私と一緒にされるか、それを言われてないと。中二節、中三、
今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください、
じゃあモーセは、この国民はあなたの民だと、そのように、心に留めてください、そのように言ってるんですね。14節
すると主は仰せられた、私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう、
じゃあこれがモーセが聞きたかったことですよ。誰と一緒に登っていくんでしょうか、御使いですか、あなたですか、ただ御使いだけ送るんですか、そのことですね。モーセの心配はそれです。この民はあなたの民であることを心留めてくださいと言っていると、主は仰せられた、私自身が一緒に行ってあなたを休ませよ、あなたを休ませよ。じゃあ民のことを言ったんですけど、神様はね、あなたを休ませよ、モーセに、モーセあなたを休ませよ。これはとっても重要な関係ですよ。モーセが ダミと一緒になってるんですね。そしてこのダミはあなたのダミです言ったんですけど、神様はモーセ、あなたは私のものです。だからモーセの祈りを主が聞かれる理由は、モーセが神様と直していったからですよ。そしてモーセは民と民の中にいたんです。だから神様が民は嫌だけどね、モーセ一人見ておられたんですよ。あなたを休ませよ、私が一緒に行く理由はあなたがいるから、あなたを休ませよ。じゃあ誰と一緒に行くか仰せになりませんでしたね。御使いですか、あなたですか。私があなたと一緒に行く。いや、そのことでね、モーセが直するイスラエルを神様が一緒にしてくださったんですね。まあモーセが神様と一緒にしてだから、もう神様はモーセと一緒で、だからモーセは民の中にいる、だから神様が民の中にいるんですよ、モーセのために。じゃあモーセがアーロンが金の牛を土曜日に皆さん見たと思うんですけどね、金の牛を作って拝んでました。まあ、このものを全部滅ぼして、モーセ、あなたを通して子孫、あなたとあなたの子孫を通してまた新しく出発しようと、そのように言ったんですね。モーセはいや、この民を捨てるとすれば私をあなたの命の本から取り除いてください。結局モーセを見て民を許したんですよ。これすごいじゃない？だから主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。だから対応者がいる。だからね、モーセ、私はあなたを休ますよ。これとってもあなたを休ますよ。あなたと一緒に行く。だから民はモーセと一緒だったので、神様が一緒だったんです。イエス様も、私たちがイエス様と、イエス様を信じてイエス様に直するんですね。そしたら神様が共におられる、神様の御業が私たちを通して現れる、聖霊を送る、神様が来られるんですよ。イエス様受け入れたら、だから神様の国が私たちに与えられるんですよね。相続財産として、私たちは跡取りとしてイエス様と一緒に見てるんですよ。なぜかというとイエス様が私と一緒だから。だからイエス様に属するすべてのものを神様が許すんですよ。イエス様が、私はこの人と一緒にします、モーセがこの民はあなたの民ですと、そのようにね、自分をその民と一緒にしたんだから、私たちが鳥なしの祈りをするのがね、それでしょうね。この民を、主が今私と一緒におられる、全能者が。だから私一人を見てこの民のことを扱ってるんですね。だから皆様、神様と顔と顔を合わせている、そのことはね、ものすごい、特権であり、力が私たちパイプを通して、まあ、アブラハムパイプを通して私たち友人までも祝福が来たんだからね。 자뭐적세스쇼와가오와미세때그다사라나그때세나가오미세다또이것도가우시로니가이때아르게도네슈노가오미타히토와뭐이끼노코르것다되기나갔다또이것도됐어 자19세스미요까
주와오세라레타와타시지신와타시노아라유르善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。
だから、モーセにこの私自身、私のあらゆる善をあなたの前を通らせる。モーセ、あなたの前を通らせる。もうあらゆる力がね、모세아나타노마에오돌아세시노나데아나타노마에니센겐시오와다시와메그모토오모모노메그미아와레모토모노아와레모토네모세가고노요니아와레미오케테마메그미오오케타소노코토가모세가와다시와고노담이또적시되었어또이따가라소노담이니메그미또아와레미요아따에때주또소노호고가왔던ですね야고래와とても중요ですよね아나타という아나타たちじゃなくて아나타ですよ모세아나타私たちがこのように蒼天に呼ばれているのは教会の代表です。まあこの国の代表ですよ。私たちは胸当てで中二宝石器も持っているし、この肩に中二直をかじいている。イエス様と一緒です。イエス様と一緒に歩んでいる。20節
また仰せられたあなたは私の顔を見ることはできない人は私を見てなお生きていることはできないからである、
だからモーセと顔と顔を合わせて語ったというさっきの言葉モーセは神様を見ることはできなかったんだよ見なかったんです怖くて見たら死ぬからねその当時そうだったよね。じゃあ22節。
私の栄光が通り過ぎる時には、私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう。
じゃあ主の栄光、主の力が現れるんですよね。モーセ、栄光が通り過ぎる時、私はあなたを岩の裂け目この岩の裂け目は何ね恵みですよ恵みイエス・キリストイエス・キリストの中にこの入れてくださる私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこうイエス・キリストの恵み聖霊の恵みでありますねだから23
私が手をのけたら、あなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。
じゃあこのように、そのさっきの中一節の説明ですね。顔と顔と合わせたと。じゃあ中五章かな、ヨハネ中五章一節から見ましょう。
私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。 枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。
うん、じゃあ私にとどまりなさい。まあ、私たちに主が、うん、私にとどまりなさい。私に直すること。モーセが神様に直して恵みを受け、憐れみを受けたんですね。そのように今イエス様がね、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。だからまあモーセがね、神様が、いや私はあなた方と一緒にしない、ただ御使い天使を送ってアブラハム、イサク、ヤコブに約束したものは果たすけど一緒には行かない、これは、もうとても大きな話ですよ。だから彼らが、イエス様、この神様を選ぶんですけどね、モーセ、このモーセは神様に直していった。だから神様に直しているすべての栄光を彼を通して表した。これが美ですよ。だからこのイエス様に私たちが直しているとイエス様が持っている天の父とイエス様との間の関係で生じるもう計り知れない恵みと力、それが私たちを通して現れるんですね。これが美です。だから美を結ぶためにはイエス様に直すること、イエス様を受け入れること、イエス様を受け入れる、御言葉を受け入れる、そしてまあ他のものを刈り込む、イエス様を受け入れる、イエス様の御言葉を受け入れること。じゃあ個説、
私はブドウの木であなた方は枝です、人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです、
うん、神様から離れては何をすることはできない、じゃあお金は儲けるでしょう、成功はするんでしょう、この世でいい車を乗るんでしょう、まあ、この世の、ね、立派な家も建てるんでしょう、見つかりがすることはできるものはそれです。しかし、ね、イエス・キリストによって与えられる恵み、許し、癒し、永遠の命、神の国の、ね、所有する相続者にはならないのよ。神様の国と全く関係がない人間になってしまう。まあ、大金持ちがね、ホテルで精神的な病気でね、もういつも手を洗う、手を洗う、もうバイキン、ノイロゼ、それで後で、ね、栄養不足かな、それで死んでしまったんです。あんなにお金がね、有り余ってる人がね、食べることはできない。昨日その家族とズームでまた話をしてたんですけどね、祝福というものは何か、イエス・キリストよ。イエス・キリストの中で御霊の御愛、喜び、平安、それがいつもある。平安で寝る、平安で食べる、 喜びがある、希望が与えられる。だから、私はあなた方と約束したその約束の地を与えるけど一緒に行かない。これがどんなに怖い話か。永遠というものはないのよ。ただこの世の、富だけ、名誉、政治的な名誉、権力、そのことだけでしょう。これが美じゃない。イエス・キリストの中にある御霊の美、御霊の、現れですね。6節、
誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます、
うん、結局地獄に行くということですよね。捨てられる、火で焼かれる。しかし、イエス様に直する者は永遠の命の実を結ぶ。7節、
あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます、う
ん、じゃあこれが神様ご自身を与えるということですよね。聖霊ですね。あなた方が私にとどまり私も言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられる、うん、8節、
あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです、うん、
じゃあこのようにね、私たちが御言葉を私たちの中でとどまるようにすること、これが主の栄光です。主の喜び、実を結ぶ。仏教の人々もね、この時間に祈る人もいるんですよ。どんな祈りをするか仏教でちょっと詳しい方にちょっと聞いてみたんですね。108煩悩、仏教ではそれを言ってるんですけど、その煩悩が上ったら消す消す消す、そのことをずっとされるって。霊だからね、霊が煩悩を、ね、起こす悪い思いが、そしたらそれを消す消す、こう茶禅してね消す。だから何をずっと座って沈黙でやってるかと思ったら、その消すって、その、ね、病な何の悩み消す、以前ね、新しい、もうなんか起こったこと、それが思いが負担になる消す、喧嘩したこと消す。だから彼らはその悩みをなくすために結婚もしないのよ、消す消す消す消して、私が言ったんですよ。いや、そしたら、そのような茶禅をして、10年間横にもならないで壁を見てずっと茶禅した人がまだそこから降りてくるとまだ茶禅で悩んで苦しんだと。思いというものは霊よ。その霊を全部自分の頭の思いで消す、これ不可能よ。まだ出てくる、10年間なんかしても。だから私たちは何を入れるか、御言葉を入れる。御言葉は霊ですよ。霊がね、追い出します。悪い霊を追い出します。悪い思い、108の煩悩を追い出します。恐れるな、ただ信じていなさい。主の御言葉にはその力がある。 私がやります、主が、ね、そのようにされるんですね。罪の悩み、煩悩も、イエス様の流された血潮を私がこの思うと、それが消えますね。清められる御言葉によって、さあ来たれ飲んじゃおう、あなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる、私この私を私自身のためにあなたの罪を許し思い出さない、この罪の在籍感のあれが、いくら自分の頭を振ってこう邪善して黙訴しても、そのだけだよ。そのあまた降りてきたら、まだサタンは昼も夜も告発するから、それ耐えるか。その10年間壁見て邪善した人が結局、自分は地獄の中で一番深い地獄に行く、それが霊の世界で、この邪善をたくさんした人は霊が見えるから、霊の世界そこに行くんだと、有名ですよ。さあサタンよ来てください、あなたは私の何か、もうそのようにサタンを歓迎したり、そのお坊さんよ、ね、성철というお坊さん、だから皆さん御言葉を私たちが植えつけて、御言葉を口ずさむ、これがすごいものよ。これで私たちは身を結びます。これは主の中でとどまるということ。ヨシュア記一章8節から見ましょう。
この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである、
だからこの口ずさむというと祈りよ、祈りね。聖霊様、この御言葉が私になりますように、私の中でその霊が、ね、この御言葉を守りを行わせる、口ずさむこと。だから自分の思いで108煩悩と戦う、その戦いじゃなくて、主の霊、主の御言葉、イエス・キリスト、イエス様が打たれた傷によって癒されたという思い、それを信じる、それでこの御言葉通りになりますよね。繁栄してまた栄える。私はあなた方に命じてではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこででもあなたと共にあるからである。じゃあ御言葉を口ずさむ、御言葉がある、神様は御言葉よ。だから御言葉祈る、幕屋を祈るということは、その意味はね、じゃあそれで皆さんの中で聖霊の宮が建てられるように。そしてもういろんな思いの攻撃があるのよ。しかしこれがあるからびっくもしないのよ。平安、神の国がここにある。じゃあ今ね、天気がね、ものすごく温度差があるよね。昼と今はもう冬ですよ、全く冬。昼はもう20度、20何度まで上がってる。だからこのまま着るともうなんか汗が出て、だから風が多い今。うちの子供たち、もう大人たち、生徒たちの中にも風で今悩んで苦しんでる。だから服 をね、よく知恵を持って来てくださいね。今私マフラーもしてる。全く冬の服よ今。朝は。しかし昼はもう全く夏よ夏。春がない今。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。アバ父よ、今子供たちの病を癒してください。今風邪から生徒たちを守ってください。癒してください。イエス様の血潮、イエス様の血潮で主よ、イエス様を洗ってください。洗ってください。感謝します。アレルヤ。